皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世代交代と新時代の到来です。いろんな意味でですね、世の中っていうのはこの世代交代とともに変わっていきます。今アメリカではですね、テクノロジーの発展っていうのがものすごい勢いで進んでんですね。皆さんもご承知の通り、ブロックチェーンだとか人工知能だとかロボットだとか、しかもロボットも製造業の現場だけではなくて、オフィスですね。ホワイトカラーの事務、特に事務作業のロボットがものすごい勢いで今、開発が進んでおりまして、まあこういうものがどんどん進展してくるってことになる。そうするともうテクノロジーを主導にしていかないと、これからはその会社が動かない。人主導ではなくてテクノロジー主導だと。どんなテクノロジーをどんな機械で動かしているかで会社の競争力が決まるんだというふうな考え方になってきているわけですね。で、これを考え方で会社が動いていく、その主役は誰なのかっていうと、日本でいうところのベビーブーマーの子供たち、団塊ジュニアの世代なんですね。1965年から84年ぐらいまで、あの20年間ぐらいの世代ですかね。まあアメリカではこれジェネレーション X なんて言われますけども、その世代が中心だとよく言われていて、この世代はもう子供の時からテレビゲームをやったり、あるいはもう物心ついた時からなんかそういう機械っていうよりもなんて言うんでしょうかね、デジタルの世界ですね。デジタルの世界っていうものにすごく慣れている。でも職場に入る頃からはもうインターネットも使い始めてですね。でもうとにかくインターネットとともに成長してきた世代ということで、まあ、この人たちがですね、まあ、今、経済を主導していると、世の中のライフスタイル、企業のあり方から、それからライフスタイルを、ね、変えているのは、このジェネレーション X だと、まあ、よく言われるんですね。で、そういう意味では、なんて言うんでしょうかね、このアメリカの中で、このテクノロジーっていうのは、まあ、今までのなんて言うんでしょうかね、牧歌的なアメリカとは全然違う、全く新しい人種が全く新しいその仮想世界をイメージして、それを現実にするような社会が、まあ、今進行中、社会の変化が進行中だというふうに言ってもいいと思うんですね。かしてもこれは決して全てではないんですね。確かにそういう動きもあるんですが、全く逆の動きもですね、これはこれまたあるわけです。それはやはりこの格差の拡大の中で、今までの成功物語から取り残された人たちの世界ですよね。そういう人たちにとってみると、まさにロハスな生活というのはこれから当たり前の生活でありますから、まあそのロハスな生活なんかはロハスな生活で頑張る人たちがいるわけですね。で、まあいろんな意味で前の世代が、残した矛盾を次の世代がそれを解決しようとして世の中って前に進んでいきます。そうすると、今言ったそのテクノロジーの話も、それからロハスの話も元は一つで、いわゆる団塊の世代、が作った社会の矛盾を解決する、その問題を解決してより良くするためにどうするかというところで、この二つが出てきてるんだってことはわかると思いますよね。オフィスの方に残った人たちがもっと物事を進める、良くするためにそのテクノロジーを使う。そのテクノロジーは自分たちが子供の時から慣れ親しんだものだった。しかしその今までの団塊の世代が作った世の中の動かし方っていうのは、言ってみれば動脈あって静脈なしみたいなやり方だから、矛盾を生むような格差を生み、それが社会の不安定化を招く。だからやっぱそれを調和しなきゃいけないから、循環型社会にして、ロハス的な社会にすると、まあこれ両方ともですね、今その前の世代が作った矛盾の解決のために、まあ一見全く違うようなことに見えますけども、まあ問題意識としては同じ現実を見て同じところに考えてるんだっていいと思うんですね。まあ、このようにですね、この世代の交代っていうのがありますと、まあ、その世代の交代を受けて、次どうするかということで、まあ、決まってくるという、その次の時代に決まってくるっていう部分は非常にはっきりと見えてきます。中国なんかですと、それはもう、あれですよね、毛沢東の時代 を受けてどうするかっていうことから始まるわけですよね。20世紀一番人を殺した人はって言われると、実はヒトラーではなくて毛沢東なんですね。あれ7600万人でしたっけ。まあその辺の推定はこういろいろ説があって、数百万人から1000万人以上の誤差が出るっていうと、あたりがロシアとか中国でいかにこの人権というものが無視され続けてきたかはっきりしてるんだと思うんですけども、うん、まあ誤差がはあるんでしょうけども、とにかく7000万人以上人を殺したと言われておりましてね。で、その時代の反省、その時代が終わったのが、まあ、文化大革命の終了ですよね。70年代。で、そこからその中国始まったわけですね。それがやはり改革開放ということでありましたし、オープンな中国っていうことになりましたね。でもしかし、それは改革開放でオープンにやっていくとですね、当然格差が生まれるし、で、オープンにやってきますから、やっぱりそれは、なんて言いますかね、国粋主義的な考え方と矛盾する部分も大きいから、で今度はやっぱり世界に対する敵外心が出てきて、中国こそ優先だと考え方が出てきて、同時にその格差に対する反対っていう人たちも出てくる。まあこれが毛沢東の世代、次を受けた、習近平たちの世代じゃないんですか？習近平なんかも文化大革命でえらい苦労した世代ですよね。あの世代っていうのはやっぱりそうやって、ね、新しい、鄧小平の時代にこう、まあ、成長してきたわけでありますが、やっぱりその前の時代に若い頃を送し、毛沢東の時代に若い頃を過ごしてえらい苦労したわけで、やっぱりその両方を比べて、やっぱその間を取るみたいなことに行くわけですよね。本当に習近平の国の方針なんてのは、毛沢東のやり方も習近平のやり方も、そのもっと古いやり方も何でもあるよっていうやり方でしょ、あれ。何でもいいんですよと、適宜自分で選択すればいいってことですよね。あれだから完全にこの極端から極端まで、毛沢東と鄧小平で極端から極端まで振り子が触れて、真ん中に戻ってきたと、まさに真ん中に戻ってきたから何でもいいんですよと言ってるのとあまり変わらないんだと思うんですよね。でもこの習近平たちの子供の世代っていうのは非常に私は複雑じゃないかと思うんですね。やはりこの今回の習近平のですね、激しい弾圧、まだ弾圧はやってんだと思うんですけども、まあとにかく、一人独裁体制にするまでのこの弾圧で凄まじいものがあったわけで、やっぱりこういうのを見てると、これ革命に見えるでしょうね。どんな上に地位のある人もですね、ある日突然こう地位を追われるわけですよね。で、その後に座った人がまた同じような利権に触れば同じようにこう地位を追われる。革命っていうのは、一番上に立った人でも、反革命的な行動をすれば下が倒せなきゃいけない。むしろ革命ってのは常なる運動のことであって、上の腐敗を下が常に倒すという運動こそ革命だという考え方ですから、やはりこの習近平の独裁体制でも革命は続いてるわけで、だから習近平を追いかけている、その経済人っていうか、経済評論家がアメリカにいますよね。中国の習近平はこんな、悪さしてるんだと、腐敗やってるんだと、アメリカで叫んでる経済人いますよね。まあ、アメリカ政府は今、習近平と仲良くやりたいから、まあ、この話はあまり大きく取り上げないということでやってるんですけども。そうすると、どうでしょうかね。この、やっぱり革命というものが、中国の建国以来ずっと続いてきたわけで、果たしてこの革命をどう思うかですね。一つはやっぱり革命がないと自分の生活良くならないと。革命がなかったらまたですね、昔の皇帝時代の中国と同じように、いつまでも圧政にですね苦しむしかないというふうに思うしかない。でも同時に革命ってのは怖いもんだから、革命の反対がある意味で言うと健康と持続可能性を考えたライフスタイル、まあそこまで言わなくても革命の反対がこのサステナビリティ、持続可能性っていうことだから、この辺で我が国もですね、まともな民主主義を入れて、サステイナブルな社会にしたいと、革命に怯える社会から、そのサステイナブルな民主主義社会にしたいという思いは当然みんな持ってるわけですね。そうすると、これ、今経済危機でアメリカからも金融危機が始まっていて、アメリカからも習近平ずっとこう圧迫受けてますよね。あれ、いつまでも続かないですよね。習近平の部下の連中なんて顔見りゃわかるけど、みんな凡庸なやつだですよね、あれ。革命の闘士みたいなすごい人もういないですよね。仕事できる人みんな危ないから退けちゃったんでしょ、あれ。そうするとあれ、そう、流れ長くも続かないですよね。 で、今度またそれも革命で倒される。そう、その次はどうかっていうと、もうやっぱりなんかその毛沢東の下で実際の革命をやった人ももういるわけでもないし、やっぱりなんかそれはですね、まあ中国もいろいろ今度割れてくるでしょうね。地域ごとに割れると同時に、やっぱりなんか持続可能な社会を求めたいという切実な思いが込み上げてくるんじゃないんでしょうかね。中国なんか経済危機を受けると本当に怖いのは、やっぱりそのものすごい、なんて言いますかね、竹馬に乗った経済こそ中国ですから、竹馬が倒れるとですね、かつて日本が言われたみたいに首の骨を折る可能性があるんですよね。あれ、金融経済どころか人々の生活が止まる可能性があるんですよ。あの企業の活動が止まりますとね。だからそうなってきた時に、やっぱり人々は今度こそサステイナブルな社会を作りたいと私は思うんじゃないかと思うんですね。だその担い手っていうのは、だから今の大学生ぐらいなんじゃないのかな。今の大学生ぐらい中国でもですね、が次の、まあ、本当のサステイナブルな中国の担い手って形になるんじゃないんでしょうかね。中東の場合はよくわかりませんね。確かにイスラムは激しいんですが、まあ、一つは世俗化している部分は相当世俗化してますからね。宗教は宗教で、生活は生活で、生活の中の快楽は大体西側と同じだと。ライフスタイルはまあ西側にだんだんすり寄ってきたと。昔の日本みたいなもんですよね。あの戦前は新国日本というふうに言っててですね、それこそ神社の神主さんもみんな公務員だったんですが、まあ、戦後は普通の宗教団体になって、政経分離という形になったと。イスラムもですね、実はあるところに来たら日本と同じように政経分離すると、宗教イコール国家ではないと、国教ではなくして、宗教は何でもいいですよと、個人の自由ですよ、で政治は政治やっていきましょうというふうにしたいと思っている人もそれはいるわけですよ。でもなかなかですね、まあやっぱりそこまでまだ機は熟していないし、熱狂的な部分もありますからね、宗教というのは。で今戦ってる真っ最中でしょう。アメリカだとか、それからヨーロッパだとか、あるいはそのイスラエルと戦ってますから、戦いの最中にそんな話はできないわけで、しかしこの戦いがいつかそう遠くないうちに終わると思うんですよね。それは最後はすごい決着になるかもしれませんが、で終わるとやっぱりその次の世代は私日本みたいなやり方だと思うんですね。政教分離にして宗教家は宗教家でまあ自由にやっといてか、自由にっていうかまあその政治の表舞台には上がらないでくださいと。でしかしその後ですよ。じゃあ政治は何を目指すのかですよね。北朝鮮みたいにまだまだその経済的に貧しい場合にはこの経済を回復させると復興させるという大きな方針があるから、まあそれで20年30年は動くんでしょうけども、まあイスラム諸国結構発展してるとこ多いですからね。そうすると何のためにこの政府を運営するんだって話になると、逆に言うとですね、その本来のイスラムの教えに従って神と共に生きる生き方っていうのが個人の内面から出てくれば、これはなかなか立派な政府になりますよね。非常にモラルが高くて、で、その精神性の高い国っていうふうになりますが、まあ、果たしてそう簡単にできるかどうかは、これはちょっとわからないですよね。戦後の混乱期みたいなのもある。でもしかし、振り子が触れるってことを考えれば、これだけものすごい戦争の時代を今日今、イスラムやってきたんだから、その全く反対に触れないとも限らない。でもいずれにしても、やっぱり特にこの新興国ですよ。新興国は歴史がものすごくこう荒々しく変遷しましたからね。イスラム教国を含めて。仮に政教分離をするにしてもですね、その後じゃあ政治は何を目標にその運営されるのか。国の目標って何なのか。20世紀と同じように経済成長率だけではもはや語れないでしょうと。何を目指すんですか。イノベーション大国って言ったって、そのイノベーションして誰がどう幸せになるんですか。それがどうして国の未来を作ることなんですかって言われた時に、はたと困るわけね。だからそれをやっぱり考えるのが次の世代でしょうね。それこそ今の大学生よりもっと小さい世代なんじゃない？今の本当のその10代に、10歳かそこそこぐらいの世代が中東だと、イスラム教国だと、それを本当になんか実践する世代なんじゃないんでしょうかね。あとだから20年ぐらいですよね、そういう人たちが。実験を持つようになるまでね、やっぱりそんな風にしてですね、こう進んでいくんだと思うんです。そうすると日本なんかのことを考えたら、 それは非常にわかりやすい話で、もうバブル崩壊後の、昭和のバブル崩壊からですね、もうこれで30年近く経つわけですから、それはロハスな日本であり、共生の日本でありというのは隅々まで浸透してますよね。で、もちろんその、全然それに、その、うまく合わないかって人たちもいるわけね。なぜかというと、やはりこの30年間、まあこの30年のうち20年間は、アメリカの属国の時代でしたからね。アメリカの属国の時代っていうのは、昭和の古い日本が良かったのね。昭和の古いアンチロハスの、アンチピープルの、アンチ横型の、もろ縦型が大好きだったわけですよ。だからそれで政治の真ん中組んじゃったし、経済の真ん中組んじまったから、今の安倍とか麻生みたいなですね、とんでもなくトンチンカな時代遅れがまだ政治の真ん中に座ってるし、経団連のトップみたいなトンチンカがまだ座ってるわけね。あれアメリカの属国と化した世界だったからなわけです。で、これに好きな連中もいて、やっぱ縦でないとどうも飯がまずいとかですね、横じゃかなわないとか、ロハスなんかクソくらいとか、強制なんか知ったことかという人っていますからね。結構年配の人にいますよね。そういう人たちはここに寄り添ってるわけね。安倍の周りに寄り添っていて、安倍みたいな愚か者でも総理大臣になれるなら俺でもできるみたいな調子の人たちっていますもんね、はっきり言ってね。まだそういうのが寄り集まってるんだけど、随分数減ってきましたよね。だからこれはやっぱりアメリカの属国というですね、一つの世界が生んだ歪な現象であって、ここはだから例外なんですよ。で、その例外を外したところというのは、やはりやっぱりこのロハスな共生型の日本が意識の上でも広がってると思いますよね。やっぱりなんとでしょうかね、262の原則じゃないけども、やっぱトンチンカンなのはどう多く見積もっても2割ですよね。本当の意味でこの安倍を支持している人たちなんていうのはもう今や2割どころか1割もいないと思うんですね。まあしかし、その縦型属国型、縦型属国型でないとこれは怖くてしょうがないという人たちまで入れると2割ぐらいいるんじゃないですか。で、残りの、だから8割はですね、やっぱりそうじゃないと思うんですね。特に真ん中にいる6割っていうのは、そのどんな方法でもいいから、まあ自分がその幸せになればいいというものを持ってるでしょうけども、逆にそれ以上に、やっぱりなんかですね、日本人というのは独特の感性を持ってますから、やっぱりこのいろいろ圧迫されるのは嫌だしですね、やっぱり自然に対するこう思いもあるし、ふるさとに対する思いもあるし、やっぱなんか素朴な感情をずっとみんな持ってるじゃないですか。この、あんまりこの変なね、ネトウヨみたいな連中ではなくて、非常に素朴な感情を持って、それこそ温かみを持って生きていこうとしている連中で、ただこの6割どうしていいかわからないんで、一番上の2割のところがね、これ、その属国っていうのが外れると、ここが動き出せると思うんですね。それは韓国もそうでしたよね。韓国こそ、イミョンバク、パククネ政権で、ものすごい属国にされて、めちゃくちゃされたわけですよね。だからイミョンバクが登場する前、まさに日朝国交正常化への動きですよ。小泉訪朝があってさ、北朝鮮が拉致者返してきてね。それで、平壌宣言が出て、さあ、これで、アジアの21世紀は緊張緩和だった時に、そのことをさせるもんかと。911テロをね、それ2001年だけど、起こしてね、イスラエルやサウジやアメリカの戦争が起こして、世界を戦争の危機に、そのね、戦争の危機ということで世界をまた束ねてさ、より激しい属国化させたのが、この、韓国ですよね。で、やられちゃって、で、これを追い出したわけよ。だから今回みたいにこの話が前に進んだわけで、だからその一番上の2割のところが相当この属国の連中で浸透してるんだな。だからこれを追い出すのはなかなかね、韓国みたいに激しくやればいいんでしょうけども、日本の野党の皆さんはあそこまでなかなかやらないんでね、おとなしいしね、なんかアメリカの戦争へ向いてるような人たちもたまにいるんでですね、ここはやっぱりなんかアメリカが変わらないと変わらないんだろうなと前から思ってたんですよ。で、ここは日本のやり方と溶かすっていうか、風化させて飛ばすしかないんだね。やっぱなんかね、一番最後に残ったのはなんか変な連中だから大したことないんで、やっぱこう、本来そこにいるべきでない人たちがいるわけだから、こう飛ばしていけば、まあ、あと残った連中は結構まともに残ってくると思うんですね。で、残った人たちが、やっぱり次の世代なんですよね。そうするとやっぱりなんでしょう。今度ね、皇太子も昭和35年生まれの人に変わるわけですし、それ以下の世代ですよね、はっきり言ってね。だからそうすると、本物の、やっぱりこう、ロハスな時代、 ウェルネスの時代が来るんだと思うんですね。同時にイノベーションということに関しても、その、なんとかな、自然と共に行くイノベーションだよね。あんまりなんかこう人間の逆しらだった知恵が暴走するやり方ではないんだと思うんですね。もっと草の根型のやり方だと思うんですね。まあどうもこんな感じでですね、日本も含めて世界中、世代交代がですね、本格化する中で時代が変わろうとしてますんで、未来のことについては本当にね、しっかり考えていかないといけないと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、世代交代と新時代の到来ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。